マタイによる福音書第22章の34節から40節。ファリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。一休さんというのが大好きでですね、小さい時にアニメを見ましてですね、一休さんというのはすごい面白い人だなと思ってたんですね。で、一休さんというのはお坊さんだっていうのはですね、後で分かってですね、しかも進学校の時にですね、比較宗教学が、仏教があってですね、その中にですねちょっと出てきて、また興味を覚えてですね、一休さんを調べたっていうかですね、学んだことがあるんですね。で、一休さんっていうのは、実在の人物とこう語られている人物がだいぶ違うみたいでですね、しかし多分一休さんだったらこう言うだろうっていう逸話話のはすごい多いですね。とんちの一休さんで、そこにこういう話があったんですね。言葉にですね、とってもこだわる人がいて、で、何でも4がつくことがもう大嫌いだったという人がいた。で、4は死につながるからでしょう。こうしてうちにだんだん4を見るのもですね、聞くのも嫌になって、4っていう数字のものを片っ端から排除し始めた。で、4つあるものは縁起が悪いと言って全部捨ててしまった。で、それを見たですね、息子が一休さんに相談するという、そういうふうな話です。で、息子はですね、一休さんに相談してですね、そしたらですね、一休さんがこういうふうに言ったんですね。とってもいいことがあるって言ってね、これからですね、ですね、お魚のカレーをですね、4つ買って帰れ。で、お父さんにですね、ニコニコしながら食べさせなさいって言った。で、息子は言われた通り言ったら、お父さんやっぱカンカンに怒られるんですよね。で、怒られるから息子はまた一休さんのところに飛んで行って、怒られたじゃないですかって言ったら、一休さんはお父さんにこういうふうに言えって言ったんですね。で、それはですね、何でもよかれと思ってやったんだっつって、こう言えと。で、その話をして、ですね、それ以後父親は4について何も言わなくなりましたっていう逸話話。ああ、面白いなって、見方を変えればですね、多分こういうふうなこともできるんだなと。やっぱりこだわりっていうのはですね、その人だけのもので、こだわっていくことがですね、やっぱり罪を犯していくこともあるんだなってことをその時思ったのです。ある律法の専門家がイエス様を試そうとして質問したというのが今日の箇所です。これもですね、こだわりっていう話なんです。守るべき律法の掟は630項目あったのです。それから派生する掟の数は今でも膨大な数があって、ユダヤ人っていうのは多分その律法にがんじがらめに縛られながらですね、それにこだわって多分生きてんだというふうに思うのです。その中からどの掟が最も重要か、そういうこだわりを持った人の質問だったのでしょう。イエス様はですね、その質問に対して、順位ではなくて中心はどれかってことを考えたらどうだと、違う見方を今日は示されたのです。神様を愛し、人を愛すること、これが律法の中心であり、全てはそこに集約される。律法もなぜ守なきゃいけないかっていうと、神を愛し、人を愛する、そこから見てみたらどうだと。そうすると守ることがきついこととかですね、ねばならないにはならないはずだ、そういうふうに、おっしゃったのでしょう。中心とは一体何かを捉えておく、それがやっぱり一番大切なことだというふうに言われたのだと思います。東京と広島を往復しているときにですね、飛行場で、暇だったので、いろんな、なんかハウツーものの文庫本がいっぱいあるじゃないですか。ああいうの大好きでですね、よく読んでたときにですね、一冊の本にが目に留まったんですね。何かっていうと、朝日記ってやつですね。日記は朝つけろって書いてあって、 へえと思ってですね、でその作り方がですね、もうパソコンで作る日記で、あの9個のマスを作ってですね、テーマを決めといて、そこに一言ずつこうつけていって、朝3分で日記をつけろ、そうすると人生が全てバラ色になっていくっていうような本で、まさかと思ってですね、まああの、まあ、やってみたんですよね、まあ、買ってですね。で具体的にはですね、昨日起きたいいことっていうマスがあるわけですよ。そこに、まあ、書くと。で、今日やりたいことっていうマスがあったり、体調を変えたりですね、いろんな自分でテーマをそれよく聞いて、基本的には自分の生き方のミッションみたいなのを中心にあって、まあ、それを変えていくという。で、あのじゃあそれ書き始めてどうなったかっていうと、人生変わったなと思います。僕もですね、何が変わったかっていうとですね、まず日記を書きながらですね、くどくどと反省しなくなったですよね。夜書くから、ね、反省ばっかりしか書かない。そうなんですよね。朝はくどくどと反省なんか書かないですね。で、前向きの話しか書かなくなって、で、その日記見てみると、昨日と今日と明日って分かれてるんですよ、9つのマスで。で、今自分がどこにいるかっていうのを大きな視点で見ることができる。あ、それもそうだなと。そして今日やることっていうことをですね、朝一番に書くとですね、夕方それができるんですよね。これは不思議だなと。そうするとやっぱり人生は変わってくるな。今日何を自分がしたいかってことを朝一番で自分に教えて、それをですね、いつの間にかできてるという。まあこれは確かにその朝日記は朝つけた方がいいかもしれないなと思うんですね。それを毎年つけていくとですね、去年の今日何を目標としてたかとかっていうのが、まあ、分かる。まあ10年日記みたいなもんですけど、それよりももっと具体的なんだろうなと。まあ大切なことはですね、やっぱり自分をしっかりそれで捉える、朝一番に捉えることができる。だから今日一日を私はこれで生きていくんだっていう基本ができるんだろうなというふうに思います。まあ、イエス様は律法全体と預言書とはこの2つの掟に基づいてるっていうのが一番大切なのでしょう。まあ、ここから見る見方と大きな視点で見る見方、しかしそこの中心には何があるか、まあ、それを神様が私たちに教えてくださってるし、今日も私たちは神様と共に生きているっていうことがやっぱり中心に添えられているんだろうなっていうふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もあなたに愛されて、私たちは生かされて朝を迎えることができました。今日一日あなたから与えている働きの一つ一つを聖霊の力によって成していくことができるように、どうか私たち一人一人を導いてください。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師星の家族と共にいて守ってください。病のところにある人たち、絶望に追い込まれている人たちには、イエス様が共にいて寄り添い、そして慰め、力を与えてくださいますように。今日も一日あなたが私たちと共にいて守ってください。この祈り、主イエスキリスト御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。